特集、守り継ぐ漆工の町並み。木曽平沢重要伝統的建造物群保存地区、選定20年。重要伝統的建造物群保存地区とは、伝統的な町並みが色濃く残る伝統的建造物群保存地区のうち、特に価値が高いものを国が重要伝統的建造物群保存地区に選定します。現在では全国で129地区が選定されています。保存地区では景観を良好に保つため、建物の現状変更に基準を設け、国の補助制度を活用して地区の個性を伝えています。重要伝統的建造物群保存地区、重伝圏に選定されて20年が経つ木曽平沢。歴史的な価値が高いと認められている木曽平沢の町並みや産業、木曽漆器。重伝圏を将来に守り継いでいく人々の思いをお伝えします。木曽平沢は日本有数の漆器生産地。木曽平沢は慶長3年、1598年に奈良井川の左岸にあった道が右岸に付け替えられたことを契機に、周辺で生活していた人が道沿いに居住し、集落が形成されていったと考えられています。この道は徳川幕府により中山道の一部として整備されたものです。近世には、奈良井宿の発展を支えた隣接する分村として、漆器などの生産で生計を立ててきました。明治期以降、技術革新により成長し、現在でも日本有数の漆器生産地としての地位を維持しています。漆工町としての町並みが特徴。重要伝統的建造物群保存地区、重伝圏の範囲は、奈良井川右岸の河岸段丘の低位面に広がる集落と、北にある諏訪神社を含んだ地域です。中央を本通りである中山道が南北に縦断し、西側に並行して金西町の街路があります。本通りと金西町の街路に沿って形成された町並みは、それぞれ異なった景観を見せています。本通りは道の両側で漆器の店舗を持つ母屋が多く見られ、金西町の街路は漆器職人の住まいが立ち並ぶ景観になっています。店舗が並ぶ本通りと職人町としての金西町の街路が一体となり、漆器生産から販売まで行う漆工町としての町並みになっています。住民と行政の共同で重伝圏に選定。平成15年2月に平沢町並み保存推進委員会が組織され、伝統的建造物に関する学習会や先進地視察などを実施、住民と行政の共同の成果として文化庁の指導を受けながら、15年6月から2年かけて、奈良文化財研究所による調査が実現しました。この調査報告で、木曽平沢の漆工に立脚した文化財としての町並みの特性が明らかにされ、保存と利活用について提言されました。その後、住民の合意を得たことで、市教育委員会は保存地区と保存整備に関する基本方針となる保存計画を決定。文化庁へ重伝圏選定の申し出を行い、18年7月5日に木曽平沢は重伝圏に選定されました。選定により町並み保存に向けた地域の活動が活発になり、この活動が地域の人を束ねる重要な役割を担っています。選定から20年、地域の人は暮らしと町並みを後世に残すため、重伝圏の町を守るという思いのもと、この町で暮らしています。木曽平沢重伝圏の歩み。 平成15年2003年、平沢町並み保存準備会を設立。後に平沢町並み保存推進委員会に改組。奈良文化財研究所による伝統的建造物群保存対策調査。平成16年まで。17年、2005年、奈良川村と塩尻市が合併。保存地区と保存整備に関する基本方針となる保存計画を決定。18年、2006年、木曽平沢町並み保存会を設立。重要伝統的建造物群保存地区に選定。7月5日。19年、2007年、修理・集計事業開始。令和7年度末までに69件実施。24年、2012年、町並み環境整備事業、街路、看板、公園などの整備、平成29年まで。25年、2013年、防災設備整備事業、消火栓、ホース格納箱、防火水槽の整備、平成27年まで。28年、2016年、充電券選定10周年記念式典。令和8年、2026年、充電券選定20年。木曽平沢の町並みの特徴。中山道が部分的に湾曲しているため、地割りが街路と直角ではなく、自然と建物が眼光して立ち、側面が連続して見えます。建物は敷地間口いっぱいに建て、南側に通り土間を配し、敷地奥の塗り蔵への通路とすることがほとんどです。街路に面して、あがもちと称する空き地を取って、母屋を建てています。中庭を介して、漆塗りの作業場である塗り蔵を配し、その奥に離れや土蔵などがあります。母屋は表から店、お勝手、座敷が一列に並ぶことを基本としています。この町で暮らす人の思い。長い年月をかけて育まれてきた木曽平沢の伝統的な町並み。この風景は地域の人々の営みによって守られ、今日へと受け継がれています。町並み保存会から木曽漆器産業を支える職人、地域の長、そして未来を担う小学生まで、それぞれの立場から見つめる町のことを聞きました。木曽平沢町並み保存会会長、酒井啓太郎さん。価値ある木曽平沢を作っていく。町並み保存の活動では、傷んだ建物を直す修理、建物の外観を整備して景観を整える修計、消火設備の整備を行う防災整備などを行っています。木曽平沢は、町並みと木曽漆器産業が一体となり、充電圏に選定されています。町並みの保存だけではなく、訪れた人が職人や漆と触れ合える漆工町としての体験が重要です。木曽漆器を生産する創作の町として、最近では宿泊施設や工芸の創作場などの活用も進み、観光地とは一味違う落ち着いた時間を過ごせる場所が増えてきました。木曽平沢ならではの魅力を多くの人に感じていただきたいです。今後は地域の人口減少や空き家の増加は避けられない問題です。町を守る様々な取り組みにチャレンジして、市外の空き家所有者に投資価値を見出してもらえるような魅力ある木曽平沢を守っていきたいですね。木曽漆器工業協同組合理事長 小林博之さん。職人の仕事、基礎漆器を知ってほしい。木曽平沢は全国で唯一漆工町として重点県に選定されています。単なる観光地ではなく、木曽漆器職人の生活が感じられる町並みが特徴です。選定地区内の金西町は職人の仕事場が多くある場所です。通りの景色とともに、職人の技を間近で見られることや、木曽漆器をいつでも手に取れるといった魅力を発信し、多くの人に訪れていただきたいですね。昔に比べ、通りにある店の数は減ってしまいましたが、インバウンドなど木曽平沢に来る人の増加で街がにぎわい、店が増える好循環を作りたいです。そのためには、重点県というブランドを活用していくことも必要だと思っています。奈良井のように街並みを整えていくには長い時間が必要ですが、木曽平沢の建物には積み重ねてきた歴史があります。特徴ある木曽平沢の街並みと木曽漆器をより多くの人に知ってほしいです。奈良川小中学校6年生。宮原佳子さん。好きな木曽平沢が続いてほしい。町のみんなが顔見知りなので、学校から帰ってくると、お帰りと声をかけてくれます。私が通っている奈良川小中学校は小中一貫校で、小学生も中学生も一緒に下校することが多く、学年を超えてみんな知り合いです。全校の人数が多すぎず、お互いのことをよく知れる今の環境は、私にとってちょうどいいと感じています。学校では、給食で自分が使うお盆に漆を塗る体験をしたり、5、6年生での奈良にこ漆器会社で、いろいろな人に漆器を知ってもらう体験をしたりと、日常的に木曽漆器に触れています。こうした体験があることや、お父さんが木曽漆器に携わっていることから、将来は私も木曽漆器の仕事を継ぐことを考えています。私は人との関係が良く、木曽漆器があるこの木曽平沢が好きです。この町がこれからも続いてほしいと思っています。平沢区自治協議会会長、宮原豊さん。重点県のゴールは地域の活性化。重点県への選定はゴールではなく、あくまで地域の活性化を目指すための手段です。将来のために今できることをするという長期的な考えや思いを住民の皆さんが共有しているからこそ、町並み保存会の活動などを通じ、この20年を着実に歩むことができました。木曽平沢は町並みだけではなく、木曽漆器に触れる体験や職人の仕事を間近で見学できることが魅力。来た人にとってここでの体験が思い出となり、また体験したいという気持ちが2度、3度と来るきっかけになるはずです。重点県を生かした地域づくりに地区として協力していきたいと考えています。それこそが将来の町のために今できることだと考えています。そして地域の皆さんには自分たちの地域の良さを改めて知り、誇りや自信を持っていただきたいです。皆さんにおすすめスポットを聞きました。酒井さんおすすめスポット。諏訪神社。294年前に再建された本殿が覆い守られ、当時の建物が残っているので、この地の歴史を肌で感じられます。宮原豊さんおすすめスポット。本通りに眼光して並ぶ建物。道に沿って建物が連続して見える木曽平沢の特徴的な街並みは、とても雰囲気がありますね。小林さんのおすすめスポット。本通りと金西町を結ぶ小道。子供の頃など、 学校と家の往復以外で遊んだ場所です。多くの思い出がある風景です。宮原加子さんおすすめスポット。大元商店木曽平沢店。公園で遊ぶときは、公園に行く前に本通りにあるこのお店で友達と一緒にお菓子を買います。充電券選定20周年記念。充電券木曽平沢謎解きの旅ブック。木曽平沢の魅力再発見のため、奈良川さくらプロジェクトが企画し、奈良川小中学校木曽平沢町並み保存会とともに制作した冊子です。町をめぐって謎解きに挑戦してください。配布場所などの詳細は、奈良川さくらプロジェクトホームページでご確認ください。奈良川さくらプロジェクトとは、病気になった桜の再生をきっかけに、地域の元気を取り戻すための様々な活動を行う団体です。木曽平沢重要伝統的建造物群保存地区選定20周年記念シンポジウム。木曽平沢の充電券選定20周年を記念してシンポジウムを開催します。日時10月25日日曜日13時から16時場所奈良川公民館内容関係者によるパネルディスカッションなど参加費申し込みは不要です。問い合わせ先文化財課電話 0263-520-280 内線 3134特集、守り継ぐ漆工の町並みでした。